Gene of Company。 Gene of Company。 企業の遺伝子。 企業の遺伝子。
全国に546万社以上あるとされる日本の企業。 その企業の数だけ理念があり、 使命があり、 人間ドラマがあります。 この番組では様々な企業のトップや社員の方にお話を伺いながら、成長する企業の DNA を解明していきます。企業の遺伝子、ナビゲーターは私、知花くららと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
武田隆です。よろしくお願いします。
本日は桑沢ホールディングス株式会社及び株式会社桑沢の代表取締役社長、桑沢義秀さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は桑沢の成り立ちについて伺います。
企業の遺伝子。
桑沢はですね、北海道を拠点に建設資材や土木資材などを扱う建築資材の総合商社でらっしゃいます。20社に及ぶグループ企業がありまして、建築業界において資材販売、工事施工、新築リフォーム、運輸、製造、加工販売、サービスといったこれら7つの分野で事業を展開されていて、北海道でも圧倒的なネームバリューを誇っていらっしゃいます。まずはその成り立ちから教えていただけますか。
はい、桑沢の創業は1933年、昭和8年になります。
はい、
私の祖父であります桑沢清が44歳の時に、小樽の丸瀬加藤商店から独立して、札幌市で丸瀬タイルレンガ問屋を創業したのが始まりとなります。なので、今年で創業91年ということになります。
マルセというのはなかなか聞き慣れないですけども、
そうですね。瀬戸物屋だったんですね。それで、マルセっていうのが頭にあって、あとはタイルとかレンガなんかを扱ってたというところであります。
どういった経緯で創業に至ったんですか？
はい。創業者の清は長野県で生まれました。上伊那郡というところで生まれて、幼い頃からものすごいやんちゃな人だったようで、25歳で結婚して5人の子供がいたんですけれども、農業の傍らを行ってたその馬の売買で失敗しちゃいましてですね。
はい。
それで、家族をも置いて、まあちょうどその頃、街道50周年って言われてる北海道にもう裸一貫でこう渡ってきたんですね。で、当時は馬喰をやったり、縁日で瀬古物売りをしたり、まあ傘直しとかもう本当に道内各地を転々とその日暮らしでやってたんですけども、当時北海道の経済の中心となってた小樽っていうところにやっぱり関心を持って、そこにまあ腰を落ち着けて商売しようとしたっていう、そんな経緯がございます。
波乱万丈。
そうですね。
小樽ではどんなご商売をされていらしたんですか？
はい、小樽ではですね、瀬戸物をまあ売ろうということで、でその小樽に丸瀬加藤商店と瀬戸物商としては非常に大きな瀬戸物屋さんがありましてですね、その丸瀬加藤商店の店先で瀬戸物の安売りをしたんです。普通はね考えられないですけど、
怒られちゃいますよね。
いや、もう怒られたみたいです、
そうですよね。
それで、その丸瀬加藤商店のですね、番頭さんたちはね、営業妨害だっていうことで、ワンワン言ったらしいんですけども、まあ本人はニヤニヤしながらですね、ずっと瀬戸物を売って
た。すごい、
この腹の座りっていうか、まあ大胆っていうかですね。で、その、丸瀬加藤商店の若旦那さんっていう方も、非常に腹の太い方で、いや、ここまでやる人物なら、うち入らんかと。はい。ということで、普通ならもう出てけなんですけれども、で、丸瀬加藤商店で働くことになったんですね。で、それが1925年の、まあ大正14年なんですけども、まあ清が35歳の時に、丸瀬加藤商店さんにお世話になったっていうことなんです。
企業の遺伝子。
その後、その丸瀬加藤商店から独立されるわけですね。
そうですね。加藤商店に入って、もう本当に清って一心不乱に働いて、 マルセ加藤書店にはどえらい男がいるぞってかなり評判になったそうなんですね、
うんうん、
特にその彼が力を入れたのは昔銭湯って壁が全部タイル貼って富士山の絵とかこう、はい、あったじゃないですか、でそれで北海道もちょうどこの銭湯がたくさん出てくるっていう時で、
うん、
その常滑や瀬戸のタイルの全土一帯の販売をですね、まあ、獲得したと。まあこれ、すべてのタイル屋さんのことではないと思うんですけれども、うん、まあ何社かのですね、タイルの独占販売を、まあ清が行って交渉して獲得してきたんですね。
うん、
でそれで、まあ道内の銭湯にどんどんどんどんタイルをまあ入れていったと。で、彼はそれこその大道商売結構やってたんで、口も立つし、手先も非常に巧みなんでですね、うん、タイルの施工の実演なんかもやりながら、どんどん販路を拡散していったんですね。はい。それで、当時は小樽がやっぱり一番だったんですけど、いずれ札幌がどんどんどんどん急成長していくっていうことで、で、旧社
は
そういうところ非常に鋭かったんで、加藤商店の店主にですね、札幌に手先を出すべきだと。ということで、うん、まあ強くこう説得をして、うん、で、札幌にマルセ加藤商店札幌営業所っていうのを作って、うん、自分自らが所長になったんですね。
はい。
で、さらに事業をまあ大きくしていくんですけれども、
うん、
ちょうど、そうですね、6年ぐらい経った時ですね、営業所開設してから、清はそろそろ独立したいと。
うん、お
いう思いになったようで、
はい、
そうなんですよね。独立したいと。いうことで、それで、マルセ加藤商店の店主とですね、マルセ加藤商店の証券は絶対荒らさないということで、うん、その条件のもとで、営業所の店舗と、マルセの屋号と、清が自分で開拓したマーケットを全部譲っていただいたという、
うんうん、
これが、桑沢の、創業の札幌マルセタイルレンガ問屋っていう会社の創業になります。
創業当時から、桑沢の守護神が、
そうなんです。
いたっていうふうに聞いたんですけど。
守護神、そうなんです。この発想が、すごいんですけど。
はい。これどういうことですか？
ですね、守護神っていうのは何かっていうと、タヌキと猫の置物なんですが、この一つの置物が2メーターぐらいあるんですよ。
2メーター。
はい。はい。タヌキの2メーターの置物、猫の2メーターの置物っていうことで。う
ん、この守護神はどこにいたんですか？うん、
店の玄関の入り口にですね。ドーンと鎮座増してるわけですね。うんうん、それで、頃は本当にうちの会社はタヌキのいる店っていうことで、
うんうん、
結構有名になったみたいなんです。
はい。
でそれで、これは小樽のマルセ加藤商店さんが瀬戸物屋っていうことなんで、信楽焼のタヌキがたくさんあって、まあ商売も縁起物だっていうことがあって、多分タヌキっていうことだったと思うんですけれども、
うんうん、
昭和10年タヌキで8年後に昭和18年に猫を作って、うんうん、で、これが本当に90年うちが続いたっていうのは、やっぱりこのタヌキと猫の守護神のおかげだよなって、私は思うわけです。
破損っていうか割れたりとか欠けたりとか。
いや、それないんですよ。塗りは結構剥げたりなんかするんでですね、だからたまにこうお化粧は直すんですけれども、
うん、
そういう破損っていうのはないんですよね。
2メートルあるのに。
そうなんです。これ不思議なんですけども。
桑沢の象徴ですね。
いや本当にもうありがたいです。
ここでクララズビューポイント。
今回印象に残ったのは2メートルの瀬戸物タヌキの守護神すごい気になります。だってずっと無傷でね、今も変わらず守護神としてあり続けているっていうことで見てみたいな。で、このタヌキ守護神ですね、桑沢の、実は名前があるそうで、タンタンと言うそうです。なんか急に可愛らしいイメージになりましたけど、1979年に4歳の男の子に名前をつけてもらったそうですよ。桑沢グループのアイドルとして今活躍中でいらっしゃるそうです。社長がこのタンタンの名刺をね置いてってくださったんですけど可愛いの。なんかこういうそのずっと自分たちの歴史が始まった原点みたいなものをなんかずっとこう温かく大切にしてらっしゃる会社さんなんだなっていうのをすごく感じました。
企業の遺伝子。
番組はポッドキャストのほか、スマートフォン、タブレット向けアプリオーディでも聞くことができます。お使いのアプリストアからダウンロードして、企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいね。それでは来週もまたお会いしましょう。企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉なクララと、クオン株式会社代表の
武田隆でした。